ではおはようございます。ヨハネの3章、今日は後半です。22節から最後の36節まで。イエス・キリストが私たちの思いとか、この毎日の生活の中で増し加わるときに、イエス・キリストが私たちに与えてくださる、また与えてくださり続けると約束してくださった命、永遠の命とも呼ばれますし、またその永遠の、永遠に生きるってだけではなくて、神とのその愛し合うという命の質が上がってくるんですよ。ますますその神との関係の中にあって、私たちの毎日の生活が充実するし、そしてその次の世界、永遠の世界で、その神と愛し合う素晴らしい関係が待っているという、その期待に生きることができます。ではそのことについて今日一緒に学んでいきたいです。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆の上にあなたの恵みの御座の前に、こうやってみんなで大胆に出ていけることありがとうございます。どうか私たち一人一人をお助けください。ここに書かれていることをはっきりと理解することができますように。頭で理解するだけではなくて、その心の深いところで理解できるように、それぞれに聖霊が語ってくださるその思いを受け取れますように。どうぞ導いてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵を与えて、私自身をどうかあなたの霊で満たしてください。そしてあなたに、あなたの御言葉を余すところなく分かち合うことができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ヨハネの福音書3章、まずは22節から24節までをお読みします。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方、ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。その後ですけど、その後というのは、3章の1節から私たち学びました。パリサイ人で、ユダヤ人の指導者で、お金持ちで、イスラエルの教師で、そのニコデモさんがイエスのもとに来て、この神の、イエスの、神が何を語ってくださるのか、その、400年神が、沈黙されてたわけだから、それでその神から使わされたっていう、その、このイエスは必ず神から使わされただろうという確信を持って行ったわけですよ。そしたらイエス・キリストは、誠にあなたに告げますと。3節ね。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと。でそれでその新しく生まれるってことが何なのか、命っていうことが何なのか、それについて、ニコデモに語りました。でそれから後の話です。その後でバプテスマを授けるグループが2つできたということです。一つはバプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネは、その弟子たちもいて、そのイエス・キリストの弟子になった、その12人の中の2人は、2人、少なくとも1人は、2人は、イエス・キリストの弟子となったわけですね。1人はアンデレです。ペテロの兄弟です。で、そのバプテスマのヨハネとその弟子たちのグループがいました。そこではバプテスマのヨハネがバプテスマを人々に授けていた。で、もう一つのグループはイエスと弟子たちです。ちなみに4章の2節を見てみると、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、弟子たちではあったと書いてありますので、そのバプテスマを授けてたのはイエス・キリストじゃないんですよ。イエス・キリストはおそらくそこで見てたりして、そしてその、実際にバプテスマを授けたのは弟子たちです。面白いですね。この弟子たち、この時にはまだね、誰が偉いんだとかっていう、そういうその考えの中にいるんですけど、人間はどこまでいても不完全ですよ。それでも神、そのイエス・キリストの恵みの上に、そうやってこの権限が渡されてるわけですよ。で、そのそれぞれのところに人々は次々にやってきてはバプテスマを受けていました。で、バプテスマというのは、その自分がその神の前に罪深いということが、その理解して、それを認めて、で、このままでは私はまずいと。このままでは、その私にその幸せはないって。そのことに気がついて、それを神が愛を持って、恵みを持って許してくださると。 その保証がイエス・キリストの十字架なんだって。神が私のことを愛してくださって、私がその罪を抱えたままそのこの地上を追えないように、神の国を相続することができるように、そのようにそのイエス・キリストが私の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったって。そして蘇られたようにこの地上でも新しく私はその生きることができるんだって。だ、罪が許されて、そのイエス・キリストを信じて聖霊によって新しくされて、イエス・キリストを死者の中から蘇らせたその力によって新しいその人生を、この地上からその永遠の命を始めることができるんだって。そのことに気がついて、私新しい命に生きたいですって、間違いなく行きますとかそういう話じゃないです。誰もできないです。そしたら誰もバプテスマを受けられないです。だけどこの日を境に、私はその古い生き方を捨てて新しい生き方に生きることを私取り組みますって、追求しますって、それを自分のこの正しい良心ですよ、聖霊が私たちの良心に良い心に語りかけて、私は新しくその生きたいって、イエス・キリストを信じてその聖霊の力に頼って生きたいっていう、その正しい良心を神の前に、またそこに立ち会う人の前にその言い表すんですよ。それがバプテスマです。で、この人たちもその自分は今までも本当にその自分には自分は罪人で許される必要があるということを覚えて、このバプテスマを受けてたんですよ。でもそのイエスと弟子たちがいるところ、そしてバプテスマのヨハネと弟子たちがいるところ、それぞれに行ってたわけです。それがこの背景にある、話です。それで25節、それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて議論した。清めについて、何についてっていうのは、じゃあ清めについてなんですけど、それ具体的にどういう話なのかっていうことはここには書かれていません。ヨハネの弟子たちとユダヤ人との間でこの議論が持ち上がったっていうのは確かです。で、この前後の文脈からすると、何について、その清めというのは具体的にどういう話なのかというと、その今話したように人々はバプテスマを受けに行ったんですけど、バプテスマを受けることができるグループというのが2つあるわけですよ。イエスのところとバプテスマのヨハネのところ。で、人々がそれぞれに行ってるんですよ。おそらくこの後の話を私たちみんな知ってますけど、この後の話を読んでいくと、おそらくバプテスマのヨハネのところに行く人が少なかったんですよ。よりイエスのところに行く人たちの方が多かったんですよ。それでその数が少ないヨハネのところに行ったんですよ、ユダヤ人たちが。おそらくその一章の時でも、あんた何やってんねんっていうことをユダヤ人たちが使わされて、その宗教指導者たちから使わされて、そのあなた何者なんだって、こんなことやるのはって、私はキリストじゃないし、私はただその荒野で叫ぶ声がするその声だっていうことを、その道備えをするものだっていうふうに言いましたけど、でその少ない方のヨハネのところに行って、でそれでどっちが物本だって、どっちが本物なんだって、あんたにその正当性があるのか、それともたくさん人が言ってるあそこに正当性があるのか、どっちだって、そうやっておそらくね、その清めっていうことに関する、そのあなたから受けるその清めが正しいのか、あそこでやってる人の清めが正しいのか、どっちだよって、そういうふうに質問しに行ったんですよ。どっちが正しいと思いますか？両方正しいんですよ。両方正しいんですよ。両方本物ですよ。だってバプテスマのヨハネも神から使わされたんですよ。イエス・キリストは当然救い主キリストだから正しいんですよ。違いはイエスの弟子たちによるものなのか、バプテスマのヨハネによるものなのか、それだけの違いです。この教会でイエス・キリストを信じることが正しいことなのか、別の教会でイエス・キリストのことを信じることが正しいことなのか、あっちの教会の方が多いからあっちの教会の方が正しい、小さい教会は正しくない、そんなことありえないですよ。だからその大小っていうのは、人の多さとか少なさっていう、そういう教会の規模とか、そういう大小はその必ずしもその正しい正しくないを分けるものじゃないんですよ。正しい正しくないを分ける時もありますよ。正しくないことしてたら、それは人減りますよ。御言葉を伝えてなければ、イエス・キリストのその十字架を伝えてなければ、その復活を伝えてなければ、それは人減りますよ。だって、 みんな福音を聞きに来てるわけだから。だけどそれを続けて、そのイエス・キリストの福音を聖書からコツコツコツコツその伝えて、聖霊の力によって頼って、お互い祈り合って、そしてお互いその励まし合って、パンを裂いて、でフェロシップをして、そして祈りを共にしてるんだったら、どっちも本物ですよ。役割の違いですよ。群れの大きさとか、私たち一人一人を通して何を神がなさろうとしておられるのか、それは違うから。それだけの違いです。両方とも本物です。どっちが本物なのか、どっちの清めが正しいのか、どっちが優れているのか、そういうことをもしユダヤ人たちが質問しているのであれば、答えは両方とも本物なんですよ。ただその規模が違うのは、与えられている役割が違うだけです。だけどヨハネの弟子たちは心配になっているんですよ。26節、彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。しょぼーんってしてるんですよ。ヨハネの弟子だからね。だから忠誠心が高いというか、本当に素朴にヨハネのことを慕ってるんですよ。あなたが証言なされた方っていうのは、当然イエス・キリストのことです。見よ、神の子羊って、世の罪を取り除く神の子羊って言った方。私よりも後に来られる方は私よりもはるかに力があるって。その方、私は水でバプテスマを授けてるけど、その方は聖霊でバプテスマを授けるんだって。私はその方の靴の紐を解く値打ちもないって。靴の紐を解くというのは、その家の中の一番下のその位にあるその奴隷の仕事なんですよ。その奴隷の一番下の位のその奴隷の仕事にも、その私はイエス・キリストのお前にすると、そのそれにもふさわしくないほど私は低いものだって、キリストと比べることができないって、何することもできないって。バプテスマのヨハネはイエスがキリストであるということを証言していたんですよ。その方がバプテスマを向こうで授けてますって、まあ実際は弟子たちですけど、そしてみんなあの方の方に行きますって。ここから先は私の想像です。先生、ここには人があまり来ません、どうしましょう、これではここに来る人たちがいずれいなくなってしまいます、もしかするとこんなに一生懸命頑張ってる先生の働きをその疑問に思うような人たちが出てくるかもしれません、先生どうしたらいいでしょうか。そういう感じです。それに対してヨハネは答えます。27節、ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ、私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。ここで3つのことをそのヨハネは答えています。まず1つ目に、まあ3つのことを答えて、答えの中で3つのことを言っています。1つ目に27節にある、人は神の許可なしに何をすることもできないということです。神に対するヨハネの信仰です。すべては神の許可のもとに起こってるって。私が持っているもの、私が持っていないもの、私が経験しているもの、私が経験していないもの、全部神の許可のもとに起こってるって。この信仰は私に必要です。私たち一人一人に必要です。私のこの小さな頭では、そして私のごく限られたこの経験では、神がご計画されていることや神の御心を計り知ることはできないんですよ。私たちの人生の中に、なんでこんなことが私に起こったんだろうって、わかるものもあればわかんないのもあります。自分の愚かさやその自分の努力によって起こったこともありますし、全く自分のなんかそんな自分と関係ないところからその被った被害とか、なんかラッキーみたいな、そういうラッキーというのはないんだけど、それ全て神が許可なさってるわけだから、神のご計画の中にあるわけです。でその自分が全然意図しないところから良くしてもらったこととか、 救われたこととか特にそうじゃないですか。それはもう全部その神の許可のもとに起こってるんです。だからいつどうなるかなんて分かんないんですよ。私これからどうしたらいいでしょうかって私に相談されても私には分かりません。だから一緒に祈れます。知ってる方がおられるから、すべてご存知の方に一緒に祈ることはできます。でもすべてを私たち理解することはできないんですよ。だけどこの聖書を読んでる限り、神は正しい方で、私たち一人一人を愛しておられて、私たち一人一人の幸せを願っておられる方なんですよ。そして私たちをその御子さえ惜しまずに、ヨハネの 3-16 有名なところですよね。神は実にその一人子さえ惜しまずに与えるほどによう愛されたって。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。神はそれほどまでに私たちのその永遠にわたって私たちの幸せを願っておられて、ご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださるほどの方なんですよ。そのことは私知ってます。だけど私には理解できないこともたくさんあります。だけどそれで十分なんですよ。全てはもうこの神の許可のもとに起こってるんだって。私には理解できないこともあるけども、でも神がその全てを治めておられて、そして神の許可のもと全てが起こってるんだって。このヨハネが立っている信仰に私たちも同じその信仰を持って立つことができたら、私はあらゆる高慢から守られます。俺すごいだろ、こんなことができるようになったんだぜみたいな、こんな賜物も与えられててこれもできるんだぜって。最近また髪切りました。この黒々とする髪、この年齢からするともう黒いだろうとか、このまっすぐな髪すごいだろうって。別に何もすごくないけど、私自分で何かやったわけじゃないんですよ。自分で努力して何かを得たとしても、その努力する力も、その努力して得ることができるような環境も私自分で選んだんじゃないんですよ。私が生まれてきた環境というのは神がプレゼントとして与えてくださったんですよ。私がついてるその仕事にしても、その私が与えられ、私が持ってる能力にしても、自分で得たものじゃないんですもん。だからこれ全ては神が治めておられて、その神の許可なしに天から与えられるものでなければ何も受けることできないっていう、そこに立っていれば私はあらゆる高ぶりから守られます。そしてと同時に私はあらゆる落胆から守られます。私が失敗することも神は知ってるんですよ。私が神を愛せないことや神に従えないことさえ知ってるんですよ。神に言い逆らったり、神を忘れたり、そうすることさえ神は許可してくださってるんですよ。だから何でもやろうじゃないですけど、なぜそれを許可なさるかというと、その許可なさった上で私を許すっていう、そこに招きたいんですよ。そしたらどれだけその神が私のことを、私たちのことを愛しておられるかということを私たちが知るからです。好きなだけ肉に従って生きなさいって、やっていいよっていうその許可を与えてるわけじゃないんですよ。その失敗の中で神に戻っていくことによって、神の愛や神の恵みがどれだけ深いのか、その神の愛がどれだけ広く高く長く深いのか、それを知ってほしいんですよ。だから許可なさるんですよ。好き勝手するわけじゃなくて、全ては神の許可のもとに起こっていて、天から与えられるのでなければ人は何も受けることができないんですよ。だからそれぞれの立場やそれぞれのその状況で神に対して忠実であるということだけが問われるんですよ。たくさん与えられてよかったねって、神は素晴らしいですねって、あなたのことをたくさん祝福してくださってって、その分忠実であれますようにって。多く許されたものは多く愛するし、少なくしか許されなかったものは少なくしか愛せないですよ。でもそのイエス・キリストを知れば知るほど、その多く愛されたことが分かってくるので、多く愛するために神が多く祝福してくださいますよ。 そしたらその分、その神に対してその忠実になるんですよ。その力も与えてくださいますよ。そしたら、小さいことにその忠実だったら、より大きなことを任せようって。目の前のことに忠実だったら、次のその忠実を、神が忠実になることを、取り組むことを与えてくださるんですよ。神が見ておられるのは、私たちの内側であり、私たちが神に対してうまくやるかじゃないです。どれだけ多くやるかでもないです。与えられているその範囲の中でどれだけ忠実にやるかです。そしてそれに取り組むかです。失敗しても別にいいんですよ。あなたに対してやりたいって思いと、やりますというその信仰の一歩があれば、神はその私たちの心を見るわけだから。そして、バプテスマのヨハネは、私はキリストではないということをあなた方は聞いたじゃないかって。私はキリスト本人じゃなくて、あの方がキリスト本人なんだって。私はあの方が来られる、その道備えをする、その道をまっすぐにするものだって。あなた方こそ、それを一番近くで聞いていた者たちじゃないかって。なんでそんな心配してるんだって。ヨハネは確かに神から使わされたものですよ。だけど、イエスに与えられているその、権威というのはもちろんはるかに上なんですよ。だから当然イエス・キリストがおられて、そしてそこにバプテスマのヨハネがいたら、イエス・キリストの方に人が集まったり、当然そのイエス・キリストを通してなされるその技がバプテスマのヨハネよりもそのはるかに多かったり、その多くの人たちに対してその影響を与えたりするはずですよ。それはそうですよ。そして29節に言われているように、イエスは花婿だって。私はその友人だって。結婚式の主人公は花婿と花嫁ですよ。その友人じゃないですよ。自分たちのその結婚式に自分たちの友人がなんか目立ったら嫌じゃないですか。多分他の人からもう呼ばれないですよ、この人。場で騒ぎすぎて。俺目立ちしたり。どんな目立ち方しても、主人公はその結婚する二人だから。バプテスマのヨハネは私はその友人なんだって。花嫁はイスラエルですよ。第一義的には。ここではそのイスラエルの民を、そのユダヤ人たちをイエス・キリストのもとにその導くっていうのが彼の役割だから。そして後に私たち異邦人を含む信仰によるアブラハムの子孫ですよ。ありがたいですよ。花婿の友人は結婚式で花婿が花嫁を迎えるのを見ることが喜びなんですよ。今まさにバプテスマのヨハネの目の前でそれが起こってるんですよ。多くの人たちが、イスラエルの民がそのイエス・キリストの方に行ってるんですよ。だからヨハネは人々が、ユダヤ人たちがイエスのところに行くのを見て全然悲しまないんですよ。むしろ大いに喜ぶって。ヨハネは喜びに満たされていたんですよ。それがヨハネの答えですよ。全然心配してないんですよ。そしてこのバプテスマのヨハネの言葉も有名ですけど、30節、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。英語だと must ですよ。 He must increase。 increase というのは上がっていくとか、増し加わるとかで、 I must decrease ですよ。私はその減少しないといけないんです。少なくなっていかないといけない。マストっていうのはすごい強い、その ねばならないっていう強い言葉ですよ。英語だとそのように訳されてます。キリストが増し加わり、自分は減少、減って少なくなる。そうなっていかないといけないんだって。ヨハネのイエス・キリストに対する姿勢です。そして私たちのイエス・キリストに対する見本となる健全な姿勢です。バプテスマのヨハネにとって、バプテスマを授ける人の減るが、その数が減るっていうことだけじゃないんですよ。私がイエス・キリストに増し加わって、イエス・キリストが盛んになり、私が衰えなければならないというのは、人からの評価もそうですよ。今まではそのバプテスマのヨハネのところに人がいっぱい来てたわけでしょ。そしてその弟子がつくぐらい、先生って言われるようになるぐらい、その評判が 立ったわけじゃないですか。それがなくなっていくんですよ。自分の弟子たちもイエスのところに行くし。でもそれでいいんですよ。はっきりと自分の役割を分かってて、イエスがどのような方なのかということを知ってるからですよ。だからキリストが増し加わって、キリストが盛んになって、自分が衰えないといけないというのは、人が減るってだけじゃないですよ。人々の心とか、人々の考えに、その考えとか、考え、思いに及ぼす影響も、どんどんどんどん少なくなっていくんだって。むしろキリストがその増えていけばいいって。自分の関わるミニストリーとか、教会とかもそうですよ。人が減るというよりも、その自分に、私たち一人一人に、私たちに人の関心が行くんじゃなくて、イエス・キリストの方に関心が行くことを願いますよ。ジーロさん素晴らしいとか、誰々さん素晴らしいとか、この教会の何かが素晴らしいとか、そんなんでその人が集まってきても、最初はそれでもいいかもしれないけど、でも私は衰えて、私たちは衰えて、どんどんどんどん衰えて、そしてイエス・キリストが盛んになっていくっていうのがその健全なんですよ。で、私たちもそれでいいって、そこに同意する必要があります。私たちの奉仕や、御言葉の学びや、祈りや、教会礼拝というのは、究極的に私たちの内側に、私たちのこの関係にイエス・キリストが増し加わるためのものですよ。もちろんイエス・キリストと自分というこの個人的な関係なんだけど、そこがそのイエス・キリストとの関係の中でイエス・キリストが盛んになり、私たちが衰えていくっていうこの過程を経る中で、教会っていうのは必要なんですよ。お互いがその関係の中で、このイエス・キリストが増し、自分自身の中に、お互いの中にそのイエス・キリストが増し加わっていくのを助けるのはお互いの関係だから、その私たちの関係の中に愛が働いて、この中にその聖霊が働くんですよ。私の日常生活の中でイエス・キリストが増し加わっていく必要があるんですよ。私たちのこの教会の中でイエス・キリストが増し加わっていく必要があるんですよ。私はどんどんどんどんその私っていうのが衰えていく必要があるんですよ。ここで皆さんの前に立って私が自己アピールしたところで何の役にも立たないんですよ。私たちのフェロシップの中で自分の話とか他の人の話とか自分の趣味の話とかしても、イエス・キリストは増し加わらないんですよ。本当に私たちが喜んでイエス・キリストの話が盛り上がって、イエス・キリストが増し加わっていくっていうのは私は見たいです。自分自身の中に、私のこの教会の中に。ルールでやると嘘ですよ。だけどその本当にその一人一人の内側から何もルールとかないのに、キリストについて分かち合えるような、キリストに期待して祈り合えるような、そのようなフェロシップをますます与えていただきたいですよ。それがイエスが、そのキリストが増し加わっていく、キリストが盛んになるってことですよ。私が衰えるってことですよ。私の話が衰えていくんですよ。私の存在が少なくなっていくんですよ。むしろそのイエス・キリストが、その存在が、イエス・キリストという方が私たちのこの関係をそのつなぐようになっていくんですよ。私たちの奉仕とか御言葉とか、この私たちの行いっていうのは、自己研鑽とか自己実現のもの、そのためじゃないんですよ。そのために私たちに聖霊が与えられてて、私たちにその賜物が与えられてるわけじゃないんですよ。第一コリントの6章の20節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。イエス・キリストの命という代価が支払われて、私たち買い取られたんです。神のものとなったんです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさいって。神がどれだけ素晴らしいかっていうことを私たちの行いを通して、私自分のその奉仕とか、御言葉の学びとか祈りとか、そういったことを通して、その神の栄光が現れていくように取り組むんですよ。イエス・キリストが増し加わっていくと、神の栄光が現れますよ。神は素晴らしいって、ジロさんよくやってますねって、そんなんでは神の栄光現れないんですよ。私の栄光じゃないですか。千尋頑張ってる、頑張れ千尋そんなことが だから何なんだって話じゃないですか。私たちがどんどんどんどんその背景に溶け込んで透明になっていって、そのイエス・キリストの素晴らしさがその増し加わっていくのを見たいですよ。で、御言葉を学ぶことも祈ることも大切だし、奉仕することもフェローシップすることも大切なんですけど、それは私たちの信仰が成長するためのものじゃないんですよ。実際は全部イエス・キリストが増し加わっていくためのものなんです。私の個人の生活の中に、私たちのこのフェローシップの中にイエス・キリストが増し加わっていくためのものなんですよ。そしたらその副産物的に信仰っていうのが勝手に成長していくんですよ。キリストを求めるから私たちその内側で聖霊が働いて、その神に期待できるようになって信仰が成長するんですよ。信仰を成長させてイエス・キリストとかじゃないんですよ。イエス・キリストを一番にしたら信仰は勝手に成長するんですよ。イエス・キリストを一番にしたら勝手に私たちを通して良い行いがもう与えられていて、与えられてきて、それがその実現していくんですよ。私たちがやりたいことは、私たちがその取り組むべきところは、なんか頑張ってお勉強でこれを理解して、こうしてああして1時間祈って、たまには断食もして、そうやってなんかそうじゃないんですよ。イエス・キリストを一番にするんですよ。イエス・キリストが増し加わっていって、自分がその減っていくっていう、衰えていくっていう、それに取り組んでたらついてくるんですよ、すべて霊的な成長っていうのは。イエス・キリストが私のうちに、私たちのうちに増し加わって、自分がどんどんどんどん減っていくっていうことを聖霊が助けてくださるんですよ。自分の力で頑張るんじゃないですよ。自分の力で頑張ったら大変ですよ。だって自分で自分の首絞められないから、自分は自己実現したいんですよ。自己顕示欲みたいのがあるんですよ。いやもう私なんかとかって言いながら、私なんかと言いながら自己主張してるんですよ。私なんかはダメだっていう自己主張してるんですよ。そうじゃなくて、聖霊が私たちを助けるんですよ。いくつか開けましょう。自分ではなくて、自分を証しするのは私たち大好きです。私は話好きだから、自分のことを話そうと思ったらいっぱい話せるんですよ。だから私にはイエス・キリストを証しする力が必要です。そうじゃないと、勝手にしてると自分のこと話すから。使徒の働きの一章の8節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス・キリストの証人、イエス・キリストを証しする、イエス・キリストについて話すために聖霊が上に臨まれて力を与えてくださるんですよ。教会の中でも、私がここで立って皆さんに御言葉を分かち合っている中でも、私この聖霊の助けによらないと、自分の力とか自分の頑張りとか自分のその知恵とか自分のその経験とか、そういうことでしか話すことできないんですよ。助けていただく必要があるんですよ。私たちみんな聖霊が望まれたら力を受けるんだって、地の果てにまでイエス・キリストを証しする力が与えられるんですよ。私に、あなたにです。第二コリントの三章十八節。自分ではごめんなさい、イエス・キリストと同じ形に姿を変えられていくんですよ。イエス・キリストのような性質を持てるようになるんですよ。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。聖霊が助けてくださるんですよ。聖霊が私たちのうちで働いて、そのイエス・キリストのようなその性質を私たちに与えてくださるんですよ。愛を、その身を結ばせてくださるんですよ。ガラテヤの5章の16節。御霊によって歩むと、決して肉の欲望を満足させないんですよ。だから私の毎日の生活のその生き方が変わるんですよ。自分っていうその自分のその生き方、自分を求める、自分のやりたいことをどんどん追求していく思いは、聖霊の力によって殺されていくんですよ。そしてキリストが盛んになるんですよ。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。決してって書いてありますよ。聖霊はどうやったら求められるんですか？久米島マラソンで完走したらもらえる？ 聖書を創世記から黙示録まで3回読んだらもらえる？求めたら与えられるわけでしょ。誰でも与えてくださいって。自分ではなくてイエス・キリストを証しする力を、イエス・キリストと同じ形に姿を変えていく働きを、肉の欲望を満足させない歩みを私にさせてください。そのためにどうか聖霊を与えてください。してみればあなた方は悪いものであっても自分の子には良いものを与えることを知ってるんだねって。であればなおのこと、天の父が聖霊を求める者に聖霊を与えてくださらないはずがないって。必ず与えられますよ。どうしたら？祈ったらいいんですよ。求めたらいいんですよ。聖霊を与えてくださいって。どうやって祈っていいか分からなかったら、この一言でいいですよ。聖霊を与えてくださいって。私がイエス・キリストを証しすることができるように、その力を、聖霊を与えてくださいって。私が内側から変えられてイエス・キリストのようになっていくように聖霊を与えてくださいって。私が肉を満足させないで神が願っていることをそこに取り組んでいけるように聖霊の力を、聖霊を与えてくださいって。そう祈ればいいんですよ。そう書いて祈ればいいんですよ。そのまま求めたらいいんですよ。イエス・キリストの御名によって。そしたら私たちの毎日の生活の中でイエス・キリストが盛んになり、私たちはどんどん衰えていくんですよ。別に天国待たなくていいんですよ。この地上でこのような歩みをすることができるんですよ。私たちの毎日の生活の中に喜びがあふれて、私たちがどんどん変えられていくんですよ。自分の反応が変わるんですよ。今までイライラしてたことがイライラしなくなるんですよ。今まで苦くなってたものが苦くなくなるんですよ。絶対許さねえこいつって。それが許そうって思えるようになってきちゃったりするんですよ。そして神が願っておられるようなその愛を、愛の実を結ぶようになっていくんですよ。31節。上から来る方は全てのものの上におられ、地から出るものは地に属し地の言葉を話す。天から来る方は全てのものの上におられる。これはイエス・キリストのことをもちろん指して言ってます。だからイエス・キリストはただの人間じゃないって。地で生まれたものじゃなくて天から来られた方で、全てのものの上におられる方だって。で、一方人間っていうのは、その地から出てその地に属してるんですよ。だから地の言葉を話すんですよ。ので、天の御国に入るには、新しく生まれる必要があるんですよ。そうじゃないと、そのずっと地に属してるから。天の御国に行くことはできないんですよ。だから、ニコデモに言ったみたいに新しく生まれる必要があるんだって。聖霊によって新しく、イエス・キリストを信じて新しくそのされる必要があるんだって。32節と33節。この方は見たことまた聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた人者は神は真実であるということに確認の印を押したのである。イエス・キリストは人間的に悟りを開いたとか、そんなしょぼくないんですよ。思いついたとか、そんなレベルじゃないんですよ。実際に見たこと、聞いたことを証ししてるんですよ。イエス・キリストは天におられたんですよ。イエス・キリストは神を見ておられるんですよ。イエス・キリストはこの地上が始まるその天地を創造したところを見ておられるんですよ。ご自分が作ったし。全部見ておられるんですよ。そして神から全部その聞いてるんですよ。見たこと、聞いたことをそのまま伝えてるんですよ。自分の考えとか、自分がなんか悟りを開きましたみたいな、そんなレベルじゃないですよ。人間的なものじゃなくて、天にあるものをそのまま見たことを、聞いたことを伝えてるんですよ。だからですよ、逆に。地に属して肉にあるものっていうのは、誰もその証しを受け入れられないんですよ。理解できないから。だけど、理解できるところまで実際に理解したら、全部は理解できないけど、あとは信仰を働かせると信じることができるだけの情報は与えてくださるんですよ。だからもう理解全部できないんですよ、私たち。この聖書まで全部理解できないです。だけど、信じるまで、もうじゃあ、あとはもう信じようって。 その信仰の出番が出てくるんですけど、その信仰の出番が来るまで私たちその理解するってことは必要です。でもそこから先はその信仰の出番というところも必要です。だから信じることも神が助けてくださるし、聖霊が助けてくださるんですよ。信仰も与えてくださるんですよ。だから聞かないと、学ばないと、理解しないと、信じるってところまではさすがにいけないです。だからもう盲信的でカルトですよ。だからはっきりと理解したところがあって、それに基づいて信じるんですよ、私たちの信仰というのは。だからその盲信的なそういうものじゃないんですよ。信仰というのはイエス・キリストの証を受け入れるということですよ。そして信仰というのは神が真実な方なんだということに確認の印を押すということですよ。当時その手紙を送るときには、その蝋を垂らして、でそれでそのそれぞれの家紋みたいなのがこの刻まれているものをこの火で炙ってギュッてつけるわけですよ。そしたらそのマークが、自分のね、家のその家紋とかのマークがついて、それで証印を押されるんですよ。まあ日本でいうこの印鑑ですよ。そういうのが押されるっていう。だからもう神は真実なんだっていうことを、私はこの方が真実だって、イエス・キリストがおっしゃっておられることは事実だということを私は信じますというその証印を押したんだって。それが信仰なんですよ。もうこれは変わることのない、これ絶対に変わらないよっていうその印だから、私たちが実印をつくようなもんですよ。でもイエス・キリストの証を受け入れない者は神を偽り者にしてるんだって。これはヨハネが、第一ヨハネで言ってます。5章の10節。神の御子を信じる者はこの証を自分の心の中に持っています。この印を押してるんですよ、自分で。もう信じるぞって。それでバプテスマを受けるんですけど、神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。信じて正しい方を偽り者にするのはまずいですよ。34節。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。イエス・キリストと神とはもちろんその三位一体の方なんだけど、その完全に調和してるんですよ。でその調和させてるその要因というかは聖霊なんですよ。イエス・キリストのように無限に私たちにも聖霊が与えられると、この肉体を着ながらも神と調和できるんですよ。だから聖霊抜きに神と調和しようなんて無理なんですよ。イエス・キリストでさえその聖霊が無限に与えられてて、その聖霊の助けによってその神と調和するわけでしょ。であればその私たちがその自分のこんなちっちゃい脳みそでその神と調和するなんて無理ですよ。神が何を考えておられるのか、何をなさりたいのか、それを知るには聖霊の助けが必要ですよ。だから聖霊となると今度は祈らないといけないんですよ。霊だから神に向かないと、その聖霊という方をその受け入れたり、聖霊という方が語っておられることを耳にしたりすることって無理なんですよ。その辺普通にプラプラ歩いてても普通には聞こえてこないんですよ。祈りながら求めているとそういうことはあるかもしれないです。そういうことしてなかったら、私ずっとテニスしてるときに聖霊の声が聞こえないんですよ。私がスターウォーズ見てるときに聖霊の声聞こえてこないんですよ。だけど祈り求めている中で、生活をそのど真ん中で聞こえてくるってことはありません。私が本当に切にその聖霊の声を聞き、その主体を求めていたら、テニスしてるときでも聞こえてきますよ。何をしてるときでも聞こえてきますよ。だけど神に向かってないのに、聖霊を求めてないのに、その聖霊の声が聞こえてくるっていうのはほぼほぼないんですよ。ただ恵みによって、恵みはもうその資格とか しないといけない、その全部超えるから、起こりは得ます。絶対に聞こえないとは言えません。神は恵み深いから。私の父はイエス・キリストのことを全然信じてないときに、聞いたこともないときに、久米島に初めて来た時によく話してくれましたよ。この飛行機のタラップを降りて、で久米島の、ね、土地に足を初めて踏み入れた時に、お帰りって声が聞こえたって、なんやねんと思いますよ。そんな聞いたことないの、私恵みですよ。彼がどうだったことかじゃなくて恵みですよ。 求めてもない人にそういうことってあるんですよ、恵みだから。だからその、 可能性を全部否定はできないし、私はしませんけども、多くの場合はで、その恵みだけで全部やりきるってことはできないから、だって求めなさいっても言われてるから。恵みはあります、だけど求めないとその先はないです。聖霊が与えられて、聖霊の助けによって私たち神と調和していくんですよ。35節、父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。この事実を忘れてはならないですよ。神はイエス・キリストを愛しておられるんですよ。そしてこの愛しておられる方を、私はあなたのために十字架にかけて苦しんで死なれることを許可なさったんですよ。イエス、お前はキリストだから行ってきなさいって。なんかサバサバしてないんですよ。どれだけイエス・キリストがその鞭打たれて殴られて十字架にかかって苦しんでる姿を神が心痛めたか。神がイエス・キリストのことを愛しておられたという、愛しておられるということを忘れちゃいけないですよ。ものすごい神にとって価値のある、私たちそれぞれ愛するものがいますよ。私たちの愛は不完全ですけど、私たちの愛するものが傷つくのを私たち見てられないじゃないですか、苦しくて。であれば完璧な愛を持っておられる神が、その愛する御子が苦しむのを見て何とも思わなかったなんてないじゃないですか。それでもその御子を惜しむことなく私たちに与えたんですよ。イエス・キリストの命は、イエス・キリストの十字架は軽くないです、決して。もう定められていたからねみたいな、そんなのじゃないです。イエス・キリストのことを神は愛しておられたんですよ。そして神は万物を御子の手にお渡しになったって。だからイエス・キリストは全てを治めておられるんですよ。マタイの28章では18節には、天においても地においてもその一切の権威を、権限が与えられてるんだってイエス・キリストはご自身でおっしゃってますよ。その方が私たちのために死んでくださったんですよ。だからこの方を信じる者には永遠の命が与えられるんですよ。だからイエス・キリストのことを神は愛しておられるってことを忘れちゃならないですよ。36節、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。御子を信じる者というのは永遠の命を持つんだって。命というのは量よりも質が大切です。質の低い命、ずっと問題ばっかり抱えてる、ずっと苦い、ずっと苦しい、そんな命をあと500年健康も含めて与えるよって言われたら、皆さん行きますか？500年毎日苦しいんですよ、毎日苦いんですよ、毎日なんか恨んでるんですよそんな低いその質の命をがあって、それが500年とか続いても嬉しくないですよ。だから命を長くしていただけるほど、その命に質があることを求めたいですよ。神は永遠の命をイエス・キリストになって私たちに与えておられるんですよ。そしたらその永遠を最高基準の質の高い命を受け取りたいじゃないですか。神が私を愛してくださって、その愛を十分に受け取って、愛されてるって、そしてその愛を持って、その感謝を持って神を愛するっていう、最高のお父さんと子供としてのその関係の中にいるこの命、こんな質の高い命の中に私たち留められて永遠を過ごすことができるんですよ。それがイエス・キリストを信じた者に与えられるこの永遠の命です。御子を信じる者と御子を信じない者ではなく、御子に聞き従わない者ってなってます。イエス・キリストがそのおっしゃったことに聞いて、それを信じるってことは、その従うってことでもあるんですよ。信じなさいって言われたら、信じませんって言ったら聞き従ってないですよ。 信じなさいと言われたら信じますというのが、その聞き従うことになりますよ。聞き従わないんだったら、イエス・キリストが信じなさいと言ったことを信じないんだったら、命を見ることはないって。その神の怒りがその上にとどまるんだって。エペソの2章を見てみると、私たちを生まれながらにして、神の御怒りを受けるべき子らだったって。だから別に信じなかったから罰みたいなんじゃないんですよ。そもそも人間全員神の前に罪人だから、そもそも生まれながらにして御怒りを受ける神の怒りが向けられているものなんですよ。イエス・キリストを信じる、その信じないとか、それを選択したから罰せられるとかじゃないんですよ。そもそももう最初から罰せられるんですよ。だけどイエス・キリストは、神はそのイエス・キリストを私たちのために与えて、私たちをそこから救いたいんですよ。3章 前半でやりましたよね。イエス・キリストが使わされたのは、世を裁くためじゃなくて救うために来たんだって。そもそも裁きに定められている私たちを救うためにイエス・キリスト来られたんですよ。だからこの方 に聞き従って信じなさいということを信じるんだったら救われるんですよ。信じないんだったら、もともとその私の上にこの裁きが、この罰があるわけだから、それがとどまるっていうだけの話ですよ。それを取ってあげますよと言ってるイエス・キリストを信じないんだったら、その取られないでそのまま残ってるってことです。だからそもそも神がイエス・キリストを使わせてくださらなければ、全員が滅びるってことです。だけどそれを神は願わなかったので、かわいそうに思われたので、イエス・キリストが使わされたんですよ。イエス・キリストに聞き従った者は信じて、そして命を得るんですよ。永遠の命はイエス・キリストの証を聞いて信じるところから始まります。信じたら内側に聖霊が住まわれて、新しく生まれ変わるんですよ。考えが変わるんですよ。思いが変わるんですよ。その瞬間から永遠の命がスタートします。永遠の命は死んでから始まるんじゃないです。イエス・キリストを信じたその瞬間から始まるんですよ。そして日常生活のあらゆる場面で、神の愛や神の恵み、神との関係、それがその聖霊によってもう現実になっていくんですよ。実現していくんですよ。だからこの永遠の命が与えられているってことを体験するんですよ。この地上からですよ。天であるような前味わいが、天でその過ごすこの前味わいをすることを許可されてるんですよ。私の毎日の中にその喜びがあったり、平安があったりするんですよ。それを与えるんですよ。私たちがその聖霊の力を、聖霊を求めて、その力を与えていただいて、私の毎日の生活の中でイエス・キリストがより増し加わっていくにつれて、その神との関係である命がよりその増してくるんですよ。そうしたら私たちの毎日の生活の中で、この命の質がどんどんどんどん上がっていくんですよ。この永遠の世界に向けてどんどん上がっていくんですよ。イエス・キリストが増し加わり、私がそのどんどん減っていくと、そのイエス・キリストが増し加わった分、私の命の質というのはどんどん向上します。そしたら私たちの毎日の生活はますます素晴らしいものになりますよ。必ずしも私たちのその状況が、物質的な、経済的な、健康的な、人との関係とか、自分の仕事とか、そういったものがものすごく良くなっていくわけではないですよ。だけど、どんな状況の中にあっても、私がその病の中に倒れていたとしても、私が苦しみの中にもそのいたとしても、私の命の質っていうのは、イエス・キリストがその増し加わるがゆえに、神からの、神が与えてくださる愛とか、恵みとか、憐れみとか、安心とか、喜びとかっていうのが満たすようになっていくんですよ。それがこの地上で与えられる永遠の命ですよ。天国の前味わいですよ。ね、天に帰ると、わかんないです。言葉できっと表すことができないです。それほどの素晴らしい、その神との質の、もう最高のその質が、質の命が永遠の世界で待ってるんですよ。クリスチャンの日常というのは、そうやってキリストが増し加えられ、神との関係である命の質がどんどん上がっていくということを体験し、味わっていくのが私たちの日常です。求めたらそうなります。求めなかったら質は向上しません。むしろ減ったりもします。 自分がどんどん増えてくるから、それでエッジギリギリを行くんですよ。救われてるか救われてないか分かんない、喜びがない、なんか安心もない、平安もない、私救われてるかどうかも分かんなくても、なんかもうどうしようみたいな、そんな低空飛行してほしくないんですよ。神はど真ん中を歩んでほしいんですよ。求めたら必ず神は答えてくださいますよ。求めたら私たちのその生活の中でキリストが増し加えられ、私肉がどんどん減少していくんですよ。聖霊の助けを求めてキリストが増し加わっていきますように、命の質が向上していきますように祈ります。天のお父さん、どうか私たち一人一人をお助けください。私たちの上に、私たちの内側に、私たちの上に聖霊がを与えてください。私は私たちを新しく、毎回毎回新しく、新しい力を持ってあなたに、そのあなたとの関係を築いていけますように、イエス・キリストが私の生活の中で増し加わり、私の肉がどんどん減っていきますように、そしてあなたとの関係であるこの命の質がますます向上していきますように、天に帰るまで、この地上で与えられている期間を、本当にその向上するための期間としてください。私を導いてください、主よ。どうか聖霊を豊かに注いでください。私たち一人一人に注いでください。私たちの毎日の生活の中で聖霊を求めて、キリストを求めて、ますます歩んでいくことができますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。